皆さんこんにちは、ギリシャにアテネという町があってね、アテネってどんなとこ？アテネ、アテテネ、第2弾、パウロのアテネ伝道シリーズ、今日はその中編ということで早速スタートしていきましょう。アテネにやってきたパウロですけれども、そこにこの偶像がいっぱいあるのを見て憤って、そしてイエス様とその福音を、その述べ伝えました。すると耳新しいことを聞いたり話したりして過ごしていたアテネの人たちは、その新しい教えがどんなものなのか知りたい、もっと聞かせてくれということで、パウロをアレオパゴスと言われる場所に、連れて行って彼の教えを聞こうとしました。そして今日のところがこの有名なパウロのアレオパゴスにおける、説教です。皆さん、この誠の神を知らないこの日本の国でですね、どのようにしたら、この福音のこの良い知らせを、何とかしてこの述べ伝えることができるだろうかということで、考えたり悩んだりするということが多いのではないでしょうか。この問いを考える上でですね、このパウロが伝えた方法というのは、異邦人に伝えた、一つの例として大変参考になるものです。このアテネの人々に対してパウロが伝えた具体的な伝え方、伝道方法というのはどのようなものだったのか、それを今日は、掴んでいきたいなというふうに思うんですね。そして、次回最終回はパウロが語った具体的な内容について掘り下げて見ていきたいというふうに思います。今日はそのパウロから学べる、伝道方法第1の原則、まあ、3つの原則を見ていきます。1つ目の原則、それはこの相手を知ることから始めるということです。相手を知ることから始める。ついこの間ですね、このアテネの街が偶像でいっぱいなのを見て、この憤ったパウロですけれども、パウロはこの憤りというものをあらわにして喧嘩腰になったりですね、あるいは彼らは頭ごなしに偶像礼拝者だということで切り捨てるようなことをしたんでしょうか。22節をご覧ください。パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。彼は落ち着いた口調でですね、敬意を払いながら穏やかに語り出すんです。アテネの皆さんは本当にこのなんと信仰に厚い方なんでしょうか。このような語り方というのは、通常彼がユダヤ人たちに語る方法とは違います。ユダヤ人たちに語るときには、まずこの旧約聖書から解き起こして、そしてそこで予言されている救い主メシアこそあなた方が十字架につけて殺したあのナザレ人イエス・キリストです。ですからその罪を悔い改めて、そしてイエス様を、この救い主だと信じて、そして受け入れなさい、そういう論法ですけれども、今回は違います。なぜなら、そこで聞いている人々がギリシャの人たち、すなわち異邦人の人々だったからです。彼らはこの旧約聖書についての予備知識も、持っていませんでしたから、旧約聖書のこの言っているメシアがどうのこうの言ってもわからない。ですので、パウロは誰に対して語っているのかよくわかっていない。メッセージのこの本質は同じですね。メッセージの本質は同じ。でも伝え方は変える必要があるということです。若い人々に語るのか、あるいは年配の人々に語るのか。何十年もクリスチャンをやってきた人たちに対して語るのか、あるいは未信者に語るのか、おのずと伝え方、あるいはどこまで説明するか、あるいは何から話し始めるのかは変える必要がある。パウロはアテネにおいてこの哲学者たち、しかもこの誰よりも何でも知ってるぞと思っていたこの高いこの教育を受けた人々の中にいた。ですので、パウロはこのアテネでこの新しい教えを議論したい人々がしていたように、このアレオパゴスの真ん中に立って話し始めるわけです。 このアルパゴスというのは何なのかということですけれども、この丘の上なんですけどもね、この戦の神、アレスの丘に由来する。この古来からこの裁判ですとか、あるいはこの議論が行われてきた、この会議が行われてきたような場所、アテネのこの主要な行政機関、を含む評議所だった。まあ今の日本で言ってみるならば国会のようなところだった。そしてまたパウロはこのアテネの人々が用いていた修辞学的手法を用いて話をします。修辞学的手法とはこの筆でね、この修辞をする、この書道をする修辞とは違ってですね、それではなくて、この言ってみるならば雄弁術、弁証術、あるいはレトリック、つまりこの人を説得するために用いられた手法です。例えば、まあ、有名なところでこの三段論法などのことも、まあ、これも、に含まれています。つまり、彼らはこの論、アテネの人々というのはこの論理的かつ哲学的に、考える人々ですので、パウロも同じように論理的かつ哲学的に論していくわけですね。このパウロは彼らの言語を使って彼らの用いるコミュニケーションの方法を通してアテナの人々とつながろうとしたんです。しかもですね、このパウロはアテナの人々の中で重んじられてきた詩、あるいはこの言葉座のようなものを用いて聴衆に分かる方法で論じていきます。それがこの28節にそのことが書いてありますね。私たちは神の中に生き動き存在している、そしてこの私たちもまたその子孫である、まあ、この鍵括弧がついているのでわかると思うんですけれども、まあ、これはこのギリシャの詩からの引用ですね。私たちは神の中に生き動き存在しているというのは紀元前600年頃のクレタのエピメニデスという詩人の詩から引用したものだそうです。もう一つもこの紀元前300年頃の詩人アトラスの、パエノメア、というものからこの引用したものだということなんですね。ですのでパウロはこの自分の心理に、無理やりにこの同調させようとするんではなくて、あえて彼らの詩を引用するんですね。彼ら自身のこの文化を尊重して、そして彼らの中の詩をこの重んじている。つまりこの合意できる部分についてはそれを積極的に用いて、そして話を進めていくわけです。そしてこの人々の探求心を満たそうとする方法、霊的な渇きを満たそうとする試みについて、人々がすでに信じているところを認めて、そしてその上で人々の不十分な答えに対して自分自身のこの考えを分かち合っていくわけですね。それが2つ目のポイントにつながっていきます。それが2つ目、人々の霊的な興味と探求心を認めるということです。人々の霊的な興味と探求心を認める。パウロは決してこの否定から始めはしませんでした。否定からは始めなかった。まずはこの肯定しているということを分かってもらうように人々に知らせるわけですね。パウロが、この注目したのは彼らの熱い信仰心でした。その熱心な信仰です。22節、アテナの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の熱い方であることを私は認めますというふうに言っています。パウロは人々のこの心の中にあるこの霊的な渇きを見た。人々の霊的な興味と探求心を認めた。もう彼らとのこの共通点を見出して、そこから霊的な会話へとこの引き出していくわけですよね。パウロはこの多神教の神々を否定したり、非難したりするところからスタートするんではなくて、それを会話の糸口として、認めてですね、そしてその上で、その偶像礼拝から離れて、天地万物の創造主なる救い主なる神の存在の方へ話をシフトしていくわけです。 で、言われているこの信仰の厚いということがですね、この信仰心あるいは宗教心というものですけれども、これはいわば、まあ、人間であるならば誰しもが持っているこの普遍的な心のありさまです。それがこのどんなものであるかにかかわらず、人であるならば誰しもが持っている信仰心のことです。どういうことなんでしょうか。創世記の一章の27節には、神は自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された男と女に創造されたというふうになります。神が人を作られた時に人は神の形に創造されたのか作られたのかということですね。ではこの神にかたどって、その神の形にというのは一体どういうことなんでしょうか。これを紐解いていきたいと思うんですが、イザヤ書の43章の6節から7節にこういう言葉があります。私の息子たちを遠くから、娘たちを地の果てから連れてこさせよ。それは私の名で呼ばれるすべてのもの、私の栄光のために創造し形作り、私が作り上げたものとあります。ですので、人はもともと神の栄光のために作られた、形作られて、作り上げられたものであるということです。つまりこの神の形というのは何なのか、それは人間であるならば、この誰もがこの自分自身を超えた存在、つまり私たちを作られた方、神に向かう心のこと、私たちのこの存在を超えた存在、つまり神に頼りすがりお祈りする心と言っていいかもしれません。人は皆、誰しもがそういう心を持っている。ですので、この私たちがですね、人がですね、自分の好きなことをして、好きなものを食べて、好きなように生きて、それで満足できるかというと、そうではない。誠の満足、この満たされる、この喜び、あるいはこの平安は、この私たちの存在を超えた存在、私たちを作られた方に向かって手を合わせて祈る、この交わる、そういうことを通して、私たち得ることができるんですね。なぜならば、神は万物の存在の目的であって、そしてまた原因でもあるからです。全てのものはこの方によって作られた、そして、神様が万物の存在の目的であって原因であられる方、全てはこの神様の栄光のために存在しているんだ。ですので、この私たち人間も神によって神の形に作られた。ですので、私たちは神の喜びと栄光のために生きている、存在しているわけですね。このことがわからないと何をしても喜びがない。いくら頑張ってこの真面目に生きたとしても、あるいはたとえ どんなこの全てのものを手に入れたとしても虚しいということが起こってしまいます。心はいつもカラカラに乾いている、平安がないということが起こってしまいます。ですから、かつてこの哲学者、あるいは神学者、あるいは数学者であるこのパスカルという人物はこういうふうに言いました。私の心には本当の神以外には満たすことのできない空洞がある。その空洞は神以外のものによっては埋めることができないのだと言っています。この誠の神に出会い、そして神様の救いを受けて、そして神の栄光と喜びのために生きることがなければ虚しいんです。そのために神様はご自分の御子であるイエス様を地上に送ってください、そして十字架につけてくださいました。その苦しみを通して救いの道が開かれたんです。ですから、イエス様が救いの創始者であって、イエス様が道であり真理であり命です。イエス様を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ですので、私たちの心がですね、この神様に向かい、神様に祈り、神様との交わりを通して誠の平安を得ることができるんです。それは私たちがこの神の形に作られているからです。 それではこの3番目のポイントに行きたいと思います。それは何とかして何人かでも救うため、何とかして何人かでも救うためということですね。23節に戻りたいと思います。アテネの人たちはその知られざる神にと刻まれている祭壇にこの供え物をしていた、この拝んでいた、この名前も知らないんだけれども、その神様にということでその神様に供え物をして拝んでいたわけですね。まあ、ある面からすればこの信仰心の表れ、そしてこの信仰に熱いものだとこの評価されるかもしれませんけれども、裏を返せば当たるも発見、この当たらぬも発見、というこの、まあ、いわゆるこの保険をかけるようなもの、まあ、受験前に、まあ、いろんな神社に行ってこのお参りに行ったり、だからいろんな お守りをこう買ってみたり、まあ、そういうこの保険みたいなところがある。まあ、私もかつてですね、高校生で、まあ、受験生だった頃ですけれども、まあ、いろんなこの幸運をもたらすグッズみたいな、まあ、そういうのがこの宣伝広告がこの新聞のチラシに載っててですね、まあ、もしこんなのに、まあ、効力が、効果があるんだとしたら、まあ、チラシに載ってるこの切り抜き、この物の写真にも効力があるかもしれないということで、まあ、そのチラシの、そのグッズのね、その効力をもたらして、その効果をもたらすグッズの切り抜きを、この机の上に貼り付けてですね、そして、まあ、半分ふざけて、まあ、半分賭けみたいな感じでね、その自分の机の上に貼っていたのを覚えてます。まあそれは、まあ一つじゃ当たらないかもしれない。まあ数打っちゃ当たる、どれかが当たるかもっていう、ある意味でも不安の表れなわけですよね。まあパウロはそこをついてですね、では私が皆さんが知らないで拝んでいる神様のことを知らせましょうというふうに切り出すわけです。このようにしてパウロはアテナの人たちの信仰心の厚さ、そして探求心の強さというものを、まあ、神様が人間にお与えになったこの真理を求める心という意味では認めつつも、それが間違った方向で、進んでしまっているということを語るわけですね。そして人々が信じていたこの人が作り出した神々と、そして、この人、そして全てのものを作ってくださった誠の創造主なる神様についてこの話を進めていったんです。そうしたこのパウロの伝え方についてですね、このすごくよくまとめてある、聖書の箇所がありますね。パウロが後になって書いた手紙の中に、出てきます。それは第一コリントの手紙の9章から、ですね、第一コリントの9章19節から23節までぜひですね、まあ、前の画面にもこうして出てくるわけですけれども、まあ、ぜひですね、ちょっとよくしっかりと見てみたいと思いますので、この聖書の箇所、もしできる方はですね、面倒くさがらずに開いてみていただければと思います。第一コリントの9章、19節から23節まで、ここでは新改訳の2017の訳でお読みしたいと思います。コリントの9章、19節から23節。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法のもとにある人々には、私自身は律法のもとになりませんが、律法のもとにあるもののようになりました。それは律法のもとにある人々を獲得するためです。これユダヤ人のことですよね。そして律法を持たない人々に対しては、これ異邦人のことですよ。私は神の律法の外にあるものではなくて、キリストの律法を守るものですけれども、律法を持たない者のようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。全ての人に全てのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。 信仰によって与えられた自由を使ってパウロは全ての人の奴隷になる。祈って相手に合わせて形を変えて、そしてありとあらゆる手を尽くして福音を語っていくんですよ。相手と同じになって福音を語るということですけれども、それは簡単なことではないかもしれないですね。相手と同じになって例え福音を語ったとしても聞く人は少ないかもしれない、あるいは信じる人信仰者が大勢与えられるわけではないかもしれません、あるいは多くの場合徒労に終わるかもしれません。けれども何人かでも救うために相手と同じになる、何とかして何人かでも救うために相手と同じになる、簡単なことではないですね。なぜならば人には傷つきたくないというこの防衛本能があるからです。恥も外聞も捨てて、そこまでしてでも拒絶されることもあるでしょう。けれどもパウロは無防備に相手の中に入って、そして相手と同じものになるんです。そして福音のためなら何とかして何人かでも救うためなら私はどんなことでもしますとも、ね、言うわけですね。パウロはなぜそこまでするのか、それは神様がイエス・キリストを通して私たちを救うために何でもしてくださったこと、つまりご自身の自由を使い果たして、そして私たちと同じものになってくださったということをパウロは知ったからです。イエス様は自由な神の御子であったにもかかわらず、私たちと同じ生身の体を持ったものとして、しかもこの幼子となって赤ちゃんとなってこのように誕生されました。そればかりか罪人と同じものとなって、そして十字架上で死んで全ての人の罪の償いとなってくださいました。キリストこそが何とかして私たちを救うためにどんなことでもしてくださった、これが神様の愛の自由さです。自分の利益を求めない愛の自由さ、自分を忘れて、そして無防備に私たちを愛してくださる自由さ、これがキリストです。この神に愛されているという喜び、それを知った。だからパウロは私は全てのことを福音のためにしていますというふうに言うわけですね。私たちはどうでしょうか。私たちはこの現代を生きる者として現代人に福音を語るために現代人のようになる必要がある、日本に生きる者として日本人に福音を伝えるために日本人のようになる必要がある、次世代の若者たちに福音を伝えるためには、若者たちのようになる必要がある、YouTuber に語るためには YouTuber のようになる必要があるのかもしれません、もちろん、このだからといってですね、この世的になってしまってこの世の文化にも混ざりきってしまってですね、この世の人たちに何も変わらない薄っぺらい軽いものになってしまってはいけません。パウロもアテナの文化を力強く用いながらも決して聖書的な生き方を失うことはありませんでした。福音の本質は変わることはないし、決して福音の本質自体は変えてしまってはいけません。しかしその伝え方は変わる必要がある、変わることができるし、変わらなければならないんです。このことは特にこの日本という、この土壌ですね、このクリスチャンの数が少ない少数派であるこの現実の中であって、大変重要なことであると思います。自分もまたこの誠の神を知らないものであった、主イエス様に出会わなければ本当の神様を知ることもなかった、そんな自分だからこそ語れることがある、人々が聞いたこともない、そして真摯に求めようともしなかった誠の神をぜひ今知ってほしい、 そんなこの愛の心こそが伝道の第一の動機なんではないでしょうか。それから あなた方の信仰は全部間違いだと否定したり非難したりからは始めない。だからといって真理を何も伝えないわけではない。私たちこのパウロのように一人でも多くの人を救うために恥も外聞も金繰り捨ててでさえも福音を述べ伝えていくものでありたい。教会の敷居を少しでも下げてですね、そして神様にある喜び、そして神様の愛を分かち合っていくものでありたいと思います。このコロナの時代、このオンラインの時代ですね、新しいこの生活様式というものがこの問われる、そんな時代の中にあって、自分に今何ができるのか、イエス様を有名にするために、何とかして一人でも多くの人たちにこの愛を喜びを知っていただくために自分に何ができるのか、何が協力できるのか、何が投資できるのか、これからもね、ぜひ神様に頼って神様に祈ってこの知恵を取り絞ってですね、自分にできることを何とかして実践していきたいと思います。